自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただきました。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、さえさんはいろんな旬の手仕事をされておりますが、
はい、
先月7月は毎年恒例のハスカップ手仕事をされたっていうことで、ちょっとブログを拝見しました。
はい、ありがとうございます。
お恥ずかしながらですね、このハスカップっていう言葉、私初めて聞きまして、これちょっと調べたら、北海道特産の果実なんですよね。
そうみたいですね。私も詳しいことは知らないまま、ただそう。よいとまけっていう、薩摩の方かな、にね、和風のカステラロールみたいなのが、お土産として売ってて、
はい、
ロールケーキのクリームの部分がべったりとハスカップのジャムで巻かれていて、周りもハスカップのジャムで覆われているという、一見手がベタベタになる感じのおやつなんですけど、昔から、なんか人気、お土産人気だよね。よいとまけ。
よいとまけね。よいとまけ。北海道なんのなんか空港に売ってるイメージ、ね。
うん。だから北海道土産なんでないね。
そうなのかね。いや、そもそもよいとまけがハスカップを包んでたっていうのも知らなかったとか
今。ハスカップ色でしょ？
ん？ハスカップ。ああ、ハスカップ色、紫色。
それあれ、ハスカップ。
ね。
知らなかった。面白い。
なんと。
元祖道民知らなかった。
ね、いや、僕は北海道民ですけど、僕のハスカップイメージは、富良野美瑛にドライブに行くと、
はい、
ラッカジャムで売ってるっていうイメージがあるんだけど、これは本当に僕だけのイメージかもしれない。北海道民にも共感されないかもしれない。どうなのかな、みんな。
でも俺、興味のないものは興味ないもんね。だから知らないのかもしれないし、
ね。まあ女性の方がね、知ってる方多いかもしれないですね。
甘いものだったり、フルーツだったり。
うん。
とかも。なんか味は、もうちっちゃいな、どれぐらい、何に例えられるかね、あの一粒の
大きさ。ブルーベリー。
ブルーベリーよりもちょっと小さい。ちょっと縦長、楕円形っぽい縦長で、本当に小指の先、小指よりも小さいぐらいの、なので。
ちっちゃい。
すごいちっちゃいんです。だから結構摘むのも大変なんですけど、酸味かな、甘みというよりも酸味、完全に熟すと甘い味もあるけど、でももう際立ってるのは酸味、酸っぱさ、でなんか水分が少ない年だったり、水をあんまり与えてられてない木だと苦味が出るっていう風にこの間園芸屋さんが教えてくれたんですけど、うちもばあちゃんじいちゃんがずっと植えてたのが4個あるのかな、で、一つは苦い、なんか一つは苦い木があるんですけど。
あ、そうなんだ。
そう、だからね、あれはね、苦いからあんまりやってない。他の生き物にあげている。そ
う、
それ、だから酸味かな。で、なんか私あんまりこの野草とかに栄養素をすごい重視はしていなくて、大体なんかみんな抗酸化物質、ビタミン、ミネラルって、なんか大体いろんなのに同じようなことが書いてあるので、
はい、
本当に昔から生薬として使われてきたみたいな、原の証拠みたいな、そういうちょっと強めのもの以外はそんなに効果を 期待するというよりも旬のものをいただけばいいのかなっていう認識でいるから、うん、あんまり効果効能をああこうだって実感しながら使ったことはないんですけど、一応ハスカップは調べたらミネラルが豊富、ビタミンが豊富、あとやっぱり抗酸化作用があるみたいで、抗酸化作用は白樺の樹液にしてもそうだけど、なんか旬のものは抗酸化作用があるものが多いんだなっていう認識が、私の勝手な認識かもしれないけどあります。旬の新鮮なものを食べたら、やっぱ体が元気になるものが含まれてるのかなっていう、で、そう、一応、ハスカップは抗酸化作用もあるよって書かれてて、あと、ブルーベリーと同じ、紫色なので、アントシアニンも豊富みたいで。
アントシアニンって。
わかんない。目にいい成分っていう認識しかない。ブルーベリーいっぱい食べると目が良くなるとか言いますよね。
そうですね。
紫色なのアントシアニン。
そうみたい、そうみたい。
赤ワインにも入ってるのかな、なんか聞いたことあるのかも。
オリジナル。赤ワインに入ってるのかな、ブドウの、紫のブドウにもありそうだけどね、どうなんだろう。興味ある方調べてもらって。
はい、興味ある方調
べてもらって。ね、面白い。でも面白いですよね、知ってると。あーって思いながら
感じて。まあね、それを思いながら食べるといいかもしれない
ですね。いや、勉強になります。なんか、旬のものを食べるといいよってよく聞くじゃないですか。まあ、なんか、新鮮だからなのかな、とか、思ってましたけど、やっぱりその、抗酸化作用があるっていうのを聞くと、あ、食べようって思いますよね。
確かに。だって食べるだけで体を整えてくれる力があるってことですもんね。
そうですね。
なんかそう、なんかいろいろね、この好きで一応調べるんです。抜けちゃうけど、頭から抜けちゃうけど。
この好きなんだね。
面白い。その杉菜はケイ素が豊富だから、なんか骨折した人とか、骨にいい。とかね、なんか調べるのは大好きなので。
ああ、確かに。
一応知ってはいるけど、でも私プロじゃないし、文献まで見て調べてはいないから、その研究する、こう J ステージ的な。そこまで調べてないのに、私が効能を言って、詐欺だったら困るの。お友達と喋る中で、そうみたいだよとは言うけれど、あんまり人にはガンガンは言わないけど、でも大体、そう、抗酸化作用っていろいろ調べると、抗酸化作用で人気なものだとミネラルが豊富、みんながこう興味があるものだと本当にそのブルーベリーみたいにこう目にアントシアニンがいっぱい入ってるよとか、なんかそういうちょっと際立ったものもあったりするけど、大体そう抗酸化作用とミネラルが豊富みたいな感じで出てくるかなっていう認識です。
確かに確かに。あとなんかカリウム、
はー、
結構多いですよね。
そうだ、そうだ。
むくみ防止になる。
そうだ、そうだ。きゅうりなんかもそうだけどね。スイカとかね。
そうそうそう。ありがとうございます。ちなみにですね、このハスカップは、ちょっと私も調べたところによるとっていう話なんですけど。
ないもんね、そっち。
そうなんですよ。ロシアの、サハリンとかシベリアなどの寒冷地を源流とする北方系植物。
知らなかった。
ってことで、北海道にはシベリアの渡り鳥によって種子が運ばれたことにより普及されたと言われているそうです。
へえ、鳥すごい。
ねえ、やっぱり鳥が運んでくるんですね。
ねえ。ね、面白い。
そう、あと名前の由来、このハスカップって結構珍しい名前だなって思ったんですけど、由来はアイヌ語のハシカプ、枝の上にたくさんなるものから来ているそうです。
いや、名前の由来私めちゃめちゃ好きで、人の名前の由来もすごいよく聞くんですけど、なんでこの名前つけてもらったのとか、お店の名前はなんでこういう名前なのとか聞くんですけど、
はい、
いや、名前の由来いいですね。
もうそのまんまですけどね。
そのまんま。しかもアイヌ語がそのままの感じでこう引き継がれて使われてるんだと思って、なんか。
いいですね。本当に。
先人の思いが宿っているかのようで、
ね、本当に寒冷地特産なんだなっていうのが分かりますね。
そうなんですね。
これベリー系なんじゃない、ベリーではないか、
ハスカップ何かなんだろう、
甘
くならないしね、甘くないしね、
うん、でも甘くないですもんね。
うん、
そう、いや、なんかね、北方系って言われて、なんか、エストニアに行った時を思い出したんですけど、
うん、
エストニアって、めっちゃベリー、もう、あの、マーケットがベリーだらけだったんですよ。本当にベリーだらけで、ね。あの、だから、北方系って言ったから、あ、そのね、緯度の高いところから、あ、渡り鳥になって、まあ、糞に混じってきたのか、ああ、ベリー系かなって、ちょっと今思っただけです。はい。
は、ハスカップあったかもしれないですね。
あ、そうなんですか。
エストニアに。
あ、本当ですか。
いや、あの、ベリーがたくさん売られてたって今おっしゃってた
から。はいはいはい。もしかしたら、あそこにもあったのかなとかって今思いながら聞いて
ます。エティカズラか、英語ではハニーベリー。でも、ベリーの仲間違う。スイカズラって何ですかね、
スイカズラ。
みんなに調べてもらおう。
今、最後スマホで調べて。
何の名前？
スイカズラってなんかありますよね。木か、実かなんか聞いたことはある。
うんうんうんうん、
マツムシ草木、スイカズラか、スイカズラ族。
聞いたことがない。
全然、でもベリーではないかな。ベリーだとバラ科とかだよね。
ね、うん、そんな気がするのは違いそうな感じで。
面白い。面白いということで。
そうですね。はい、もうより興味を持った方はちょっと調べてみてください。はい、ではでは、このハスカップを使った手仕事を。あの、されたということなので、
はい、
手仕事のご紹介、お願いいたします。
やっぱりフルーツ系なので、まずはジャム。
うん、
私は、うん、冷蔵庫ないから、それでジャム作って瓶詰めにしたんです。
はい。
で、あの、おばあちゃん、あの、大家さんのおばあちゃんの分もいつも積んであげてんですけど、冷蔵庫あるので、そのまま冷凍にして、いつもヨーグルトに入れて、蜂蜜と一緒に少しずつ食べてるって言ってました。
ああ、そうなんですね。
うん、その酸味を生かしつつ。で、そう、酸味が結構あるので、じいちゃんに教えてもらった塩漬け、ハスカップの塩漬けをして、それでおむすびを作るのが一つと、なんかね、赤い色、赤じそみたいな赤い色がね、映ってね、すごい綺麗な色になるんですけど、ブログに写真載せてるんですけど、そう。で、ハスカップを塩漬けにして、おむすびを作ったのが一つと、もう一つ、あの、おかずとして使ったのが、なんか大根とかカブとかを塩漬けで漬けるときに、ハスカップ入れると赤い色になるんです。
はい。
それが昔ながらの食べ方みたいで。
へ
ぇ、うん、
そうなの、
そうそう。なんか前ね、あの、ばあちゃん、これも違うばあちゃん、おやさんじゃないばあちゃんに食べさせてもらって、へぇ、ハスカップって漬物に使うんだと思って。で、このビタミン的なものもあるから、栄養価アップなんだろうね、お漬物のね。
うん。野
菜だけじゃなく、果実のギュッと詰まった栄養も取れるんだと思うんだけど。漬物にするというか、他の果物にはあまりない食べ方。
うん。うん、あ、そうか、果物ですよね。そうです
ね。うん。うん、だからね、なんだっけ、あの、酢で和えて柿と大根を酢で和えて食べたりとかする人たち、することあるけど、まあそういう食べ方をする場合も、おかずにすることってそんなにないから、すごく面白いなと思いながら。
いや、本当面白いですね。なんか甘いのもいけるし、
うん、
塩辛いのもいけるし、
うんうん、
おかずにもなるし。
なるし、なんならうちは作ってないけど、あの、ハスカップ酢、あの、お酢につけて、ね、あの、お酢につけたら色出るから、
うん、
あの、寿司酢にしたい時もそれでちょっと甘みと塩味、塩味つけたら、ハスカップにつけたお酢が寿司にもなるし、うん、香りもだけど楽しめる感じの果物 です。
いやーいいですね。もう聞いてるだけで楽しくなりますね。
そうですね、楽しい。やっぱり季節の仕事ってそれがなんかいいです。今年何にしようかなっていつも実がなり始めると考える、色につく前に。
いいですね、
楽しいね。
で色つき始めるともう一瞬で季節が去っていく。ハスカップも2週間ぐらいなので取れる時期が、
はいはい、初夏、初夏ですよね。
初夏です。6月の終わりから7月の10日ぐらいまでだから、本当に2週間ぐらいで終わっちゃうからね、もうなんか実がなり始める頃から今年は何にしようかなって決めておかないとね。でそう、摘んだらもう冷凍庫ないから加工していかないとうちはダメになっちゃうからね。そんなのもあって
ねえ、忙しいですね。
忙しいです。お天道様と追いかけっこです。
ねえ。いやー、三つくりさんはこのハスカップを使った食べ物をもちろん食べられたことあると思いますが、
はい、
お味はいかがですか？は
い、いや、ね、なんか、だから、ジャムだけ知ってたんですよね。
あ、もともとはですね。
あ、もともと。ね、もうなんかジャムなんて、ジャムなんてね、
ど
れを食べてもジャム
だ
っていうのが昔っていうか、ここに来るまでのハスカップイメージで、で、そう、それでこっちに来てから本屋さんが植えてあったハスカップがあるって知って、おーって思って、
うんうん
うん、で、なんか特に今年覚えてるのは、その塩漬けと、あ、塩漬けのおむすびとハスカップ漬けで、
うん、
そう、だから、まあ、何、そんな、おかずにするんだっていうね、驚きがあって、うん、あ、そう、酸味があってうまいって感じですね。
うんうんうん、
梅干しとちょっと違う感じ、
ね。梅干しとは全然違うよね。
全然違う。へぇー、うん。どんな感じですか？そのおむすびだとちょっとなんか味が想像ができないんですけど。
想像できないですよね。僕も説明ができない。なんて言ったらいいんだ。酸味です。
確かにハスカップの
梅とは違う酸味
が。梅の方がしょっぱくて酸っぱいよね。もうちょっと酸味もしょっぱさも弱いのと、あと果実だからちょっとプチッとする。
あ、
おむすびに入ってると。
うん、なんかどちらかというとなんか色を楽しむ感じ。
でもそのなんか紫色というか、しそ色っていうんですかね。
うんうん、
ねえ、それがいいですよね。やっぱりなんか、あ、夏が来たな、みたいな。
そう、なんか、色が彩り、冬は、ね、うち全然彩りないからね、根菜ばっか食べてて。だから、なんだっけ、沖縄にローゼルっていうハイビスカスの一種なんですけど、そのお花知ってます？
ああ、わかんないです。
なんかちょっとトゲがあるお花で、なんか最近流行ってるのが内地、東京とかでも作ってる人がいらっしゃる、いっぱいいらっしゃるけど、
はい、
私最初にタイでそれを知って、タイはもう木、ローゼルはモッカ、木、モッカって言って木になっていくっていうか、
うんうん、
草からだんだんこうしっかりして、何年も生えてるからだんだんモッカしていく感じになるんですけど、それがあったからタイのものかなみたいに思ってたら沖縄にもあって、
うん、
沖縄の人もジャムにしたり、あとね、塩漬けにして、そのローゼルの実、
はい、
実の種を除いた実の部分を刻んで塩漬けにして、おむすびにしたり、お酢飯にしたりして食べてて、それも結構美味しいので、ローゼルの塩漬けも。
あ、されたことあるんですね。
あります、あります。沖縄行った時に買ってきて、もしかしたら行き産地の方とかの直売所とみたいなところあったら、そのうち出るんじゃないかな。いっぱい作ってます、最近みんな内地の方たち。北海道はね、寒いからね、実がなるまでに秋になっちゃって、まだ私成功してないんですけど。
作ろうとしたこともあるんですね。
そうなんです。今年も育てて、て、
あ、
実になるかな
っていう。すごい。
から
さすが。
ね、タイのハーブガーデンにしたいので、
ね、
野望が。
そうだそうだ。ローゼル。
ローゼル。
ローゼル。
からもしね、被産地の方にあったら塩漬けとちょっと酸っぱくてビタミン C 豊富だから、
やってみたい。
干せばハイビスカスティーみたいになる。
あ、いいですね。 いや、もう、がぜん今、興味を持ってる女性リスナーさんいらっしゃると思います。
確かに。かわいいしね、色も。うん、真っ赤だから。
ああ、いいですね。
うん、ローゼル見つけたら買って干して、干したら塩漬けでも何でもいいけどやってみてください。
うんうんうん。ぜひぜひ。ああ、ありがとうございます。この、ね、ハスカップ手仕事、今回教えていただいてますけど、ね、おじいちゃんが、植えられたっていうものを、はい、今積んでいらっしゃるっていうことで、まあ、大家さんのおじいちゃんはね、少し前にお亡くなりになりましたけど、何かこう、思い出とかございますか？
じいちゃんね、亡くなる2年ぐらい前からボケ始めちゃってね、うん、なんだけど、やっぱり昔からの大事にしてた記憶って覚えてて、
うん。
いつもハスカップの時期になると、じいちゃんハスカップ摘みに行くよって家の中にいたがるから、ハスカップ摘みに行くよって言って、じいちゃん、外に連れ出してて、本当に亡くなる、病院に入院する直前まで、
はい、
うん、じいちゃんハスカップ取りに行くよって言うと、出てくるので、
うん、
一緒に住んで、そうたんですけど、じいちゃんが昔住んでたところ、生まれたところは厚真地方っていう、もう野生のハスカップが生えてる場所。
はい、
それこそ多分ね、渡り鳥さんが落としてった種とかなんじゃないかなと思うんです。もう80年とか90年とか前、じいちゃんがもう84で亡くなってるから、うん、その何年も前のじいちゃんの時には積めるってことは100年ぐらい前にね、鳥が落としたのかもしれないし、それぐらいのレベルだと思うから、うん、そのじいちゃんが、ハスカップは栄養があるんだ、栄養があるんだっていつも言ってて。
言ってた。
だから昔の人たちはなんかその抗酸化物質とかそういうの分かん、言葉にはなってなくても多分そういうのを知ってて。で、じいちゃん小食あんまり食べない人だったから、なおのことなんか、そういうので栄養を多分得ながら生きてきた人だよね。
ああ、そうだね。
だから、ハスカップは、そう、なんかきっと体を整えてくれるものなんだなっていう認識があって、毎年先生と積んで、うん、今じいちゃんいないから積んできて、ばあちゃん今年もハスカップなったよって言って、ばあちゃんに渡してじいちゃんのお仏壇にちょっとお裾分けしてみたいな感じでやってて。
そうですか。そっか、そんなに、ね、やっぱりすごく小さい頃というか、
うん、
若い時から身近だったから、
うん、
今の、その、三つくりさん、ご家族がお住まいの、大家さんの土地のところに植えられたんでしょうね。うん、
ね。
なるほどね。
そう。ダメだと、トウキビは絶対クマ呼ぶから植えちゃいけないんだって言って、そう、ハスカップだけ、ね。うん。ある感じ。
ありがとうございます。そんなハスカップでございますが、またまたちょっと豆知識。
楽しい。
はい。このハスカップはですね、北海道厚真町。ね、今厚真町っておっしゃってましたけど。
うん、じいちゃん。
はい。
場所。
この厚真町が作付け面積日本一。美唄市が生産量日本一を誇るということで、美唄市農業協同組合。苫小牧広域農業協同組合、厚真町ハスカップ部会、そしてハスカップ協会の連名で7月7日を記念日、ハスカップの日に制定したそうです。はい、それはなぜかというと、ハスカップは2つの花から1つの実をつけることから、愛のちぎりという花言葉があり、七夕の織姫と彦星のように離れた二人が出会える日にという思いから7月7日を記念日にしたそうです。
ボタン連打。
じいちゃんはいつもね、ハスカップは7月4日なんだ、7月4日終わりに、最後にもう終わっていくんだってずっと言ってて、本当にこの織姫彦星のあたりですね。
ね、本当ですね。ロマンチック。
ロマンチック。
そうか。ね、7月4日って言ってたんだね。
7月4日って言ってたし、7月4日なんだ。
じいちゃんは何だっけ、畑の定食は6月13日って言ってたから、俺もそれを覚えていて、いつもそれを目安にしてるんだけど、すごいね、7月4日っていうのも覚えてない。だからもうなんかね、なんかそういう日付で覚えてるんだ
ね。すごいですね。もうその日
って。ね、
うん、
うん。
はい。ちょっとした豆知識でございました。
ありがとうございます。
ということで、ハスカップのお話していただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後にメッセージをご紹介いたします。こちらは Spotify の第7回エピソードのコメント欄に書き込んでくださったメッセージです。ローローさんでいいですかね、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。三つくりさんの写真を見ると体が引き締まっているなと感じるのですが、何かトレーニングされていますか？また日々の作業で単調な作業など多いのかなと思ったのですが、その時間を楽しくするために三つくりさんが意識していることがあれば知りたいです。という、
はい、
三つくりさんへのご質問です。
ありがとうございます。体が引き締まってるなんてすごい。ポジティブに表現してもら
う。でも、もやしっこだったよね。昔、本当にヒョロヒョロ。
ただ、ヒョロヒョロしてるだけじゃないかって、僕は思ってしまう。
でも、あれなんです。もう全身ヒョロヒョロだったのが、腕だけは巻きで鍛えられたのか、腕だけは結構筋肉がっしり、なったなって思います。腕だけね。あとはヒョロヒョロだよ。
僕はね、自分がずっともう本当にちっちゃい頃から身体測定の体重が少なすぎて恥ずかしくて嫌でしょうがない。だから、まあ、自分のセルフイメージはね、もうヒョロヒョロなんですよ、ね。まあ、セルフイメージっていうか、まあ、そのままヒョロヒョロなんですけど。で、だけどその巻きですよね、やっぱりね、うん、特に去年からは、2年前に初めて斧を買って、去年からは巻き割り機が壊れてオール手斧になって、まあ今もずっと手斧で毎日巻き作りやってるんですけど、
すごい、
まあ、だから巻き作りがトレーニングになってるのかもしれないなって、
う
ん、感じがしますね、うん。それでその時にその時間を楽しくするために意識していることは、ね、もうポッドキャストですね。
そうなんですね。
ポッドキャストをとにかく聞きまくってます。まあいろんなポッドキャスト聞いてますね。で、Apple Podcast 流しておくと、まあなんかいろんなものが自動的に流れてきて、たまにね、セミリタラジオも流れてくるんで、で、それ別に、なんか、わざわざ変えるほどでもないので、そのまま聞いてると、もう結構面白いじゃないか。自分で聞いてて。
自画自賛。
そんな感じで、こう、はい、うん、楽しくしてますね。だから、単調な作業はね、好きですね。
うんうん。
はい。
ありがとうございます。なんか、瞑想状態になってるのかなと思ったら、ポッドキャストを聞きまくってるんですね。
そうですね。
確か
に。最近はね、英語を聞いてたりして、ちょっとなんか上達してるような気分にもなります、ね。ああ、
素晴らしい。
実際どうかはわかんないですけど。
めちゃくちゃ有意義ですね。
うん、だからね、巻きの時間は大好きですね、結構ね。
ねえ、何か参考になりましたでしょうか？
ありがとうございます。
ローローさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そしてメッセージのご紹介。とっても遅くなりまして申し訳ありません。またお送りいただけると嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。そして、ローローさんのようにエピソードのコメント欄に書き込んでいただいても大歓迎でございます。お待ちしております。ということで、さえさん、みつくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。